三面。区政のここを問う。五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれもすべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読み込みます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、丸1、丸2は1、2と読み替えます。まず、8つの会派による代表質問です。立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。災害時の避難所の体制強化を。新宿区地域防災計画では、一時避難所として小中学校を中心に50カ所、そして一時避難所での避難生活が困難になった支援と配慮が必要な要配慮者のための二次避難所として、福祉避難所が76カ所指定されている。問い1から3。問い1。一時避難所のバリアフリーはきちんとなされているのか。答え。区立学校では普通教室については全40校中38校、特別教室は22校、学校体育館は29校がバリアフリーになっている。引き続き建て替えや大規模改修の機会を捉え取り組んでいく。問い2。福祉避難所における医療、介護従事者及びボランティアの協力体制は十分か。答え、災害ボランティアセンターの運営を担う新宿区社会福祉協議会を中心に、日本赤十字社や災害支援の NPO 法人等と定例的に意見交換を行い、連携強化を図っていく。問い3。補正予算で備蓄物資を配備するとのことだが、その内容は、答え、飲料水、お粥、簡易トイレ等の資機材や生活物資20種類以上の配備に加え、施設側の要望等にも柔軟に対応する。猛暑時の公園の遊具に注意を。問い、近年記録的な猛暑が続き、公園の遊具による子どもの低温やけどが問題となっているが、区の対応は。答え、夏の日中の遊具は50度以上になる。高温になりやすい金属部品をプラスチックに取り替える等の対策を行っている。遊具による火傷や熱中症等に注意するよう、区のホームページや現地表示で周知している。イラストがあります。猛暑時の公園の遊具に注意を。イラスト終わり。新宿区民の会、野津健。防災ラジオの導入。問い、災害時に区民の生命を守るためには、正確な情報収集が最も大切だ。区の防災行政無線は災害時の伝達手段として期待されているが、音声の届きにくい高層マンションに港区で配布している280MHz 帯ラジオの導入を新宿区でも検討できないか。答え、マンション自主防災組織に防災スピーカーと同じ内容を流す個別受信機の対応を進めるほか、情報伝達方法を研究していく。イラストがあります。防災ラジオの導入を。イラスト終わり。高齢者の認知症保険の普及を。問い、高齢者の認知症に関連した保険について区の認識は。答え、保険商品の改定を注視し、地域の見守り体制を強化する。自由民主党無所属クラブ、平間忍。事業環境の変化と地域経済。新宿区の産業は、増加する外国人観光客向けビジネスへの期待が高まる一方、少子高齢化の進行や情報化、グローバル化による事業環境変化にさらされている。問い1から4。問い1。人手不足などで中小企業の経営リスクが拡大しているが、区の対策は。答え。働きたい職場づくり応援事業では、企業にコンサルタントを派遣して、賃金上昇や非正規従業員の正規化等の処遇改善を図ることで、従業員の定着率向上を支援してきた。 また、若者向け仕事探しサイト U29 仕事図鑑では、区内中小企業の魅力を発信し、合同企業説明会や就職支援セミナーを開催し、若者と企業のマッチングを図ってきた。今後も社会状況を見極め支援に努める。問2。さらに、中小企業の経営資源が経営者の高齢化や後継者不在で失われないよう支援施策が求められているが、区の取り組み状況は？答え、今年度から事業承継準備支援セミナーを実施し、事業承継の重要性について啓発を行うほか、東京商工会議所内に設置されている東京都事業引き継ぎ支援センター等を活用し、廃業より M&A 模索をという考え方の浸透を図る。用語説明。M&A、Merger and Acquisition。企業の合併や買収の総称。用語説明終わり。問3。平成29年の訪東外国人旅行者行動特性調査によると、最も多い訪問先は新宿大久保とのこと。こうした中で地域経済や住民への影響は？答え、観光による地域経済への効果は極めて大きい。新宿、渋谷エリアの飲食店等を楽しめる東京ナイトタイムパスポート事業等を実施し、消費喚起を図る。また、外国人旅行者の増加により、大久保地域では駅、歩道の混雑やゴミの不法投棄等が問題になっている。関係部署及び地域の方と連携、協力し対策を進める。問4。観光客の宿泊需要に対応するため制度化された民泊であるが、違法民泊など課題も抱えている。違法民泊に対する区の取り組みは？答え。違法民泊に関する苦情に対し、現地調査等を行った上で是正指導を行い、改善が認められない場合は、区内警察署等関係機関と連携し対応する。学校現場における課題。問1と2。問1。今年の夏は記録的な高温となり、東日本の7月の平均気温が統計開始以来最も高くなった。地球温暖化等に起因する猛暑が今後改善されるとは考えられない状況で、安全な教育環境の実現及び避難所としての機能向上のため、体育館の空調設置に踏み出す決断をすべきでは？答え、災害時の避難所としての機能向上のためにも、体育館への空調設置は必要。体育館での全校給食を実施する牛込第一中学校から整備を進める。今後各学校について調査し、整備方法等検討を進める。イラストがあります。学校体育館に空調設備を。イラスト終わり。問2。日本の教員は学習指導、生徒指導や部活動等幅広い業務を一体的に担い、状況を総合的に把握、指導することで高い成果を上げている反面、負担が大きいと言われる。教員の負担を軽減する体制の強化と質の高い教員の養成に向けた区の取り組みは？答え、勤務実態調査等を実施し、タイムレコーダーの導入や部活動指導員の導入、地域共同学校の推進、学校支援ボランティアの活用等の方策をまとめた報告書を作成した。これらを着実に推進する。教員の養成については、OJT 及び各種研修により指導力向上を図る。用語説明。OJT、On the Job Training。職場における実務を通じての職業訓練。用語説明終わり。今後の区政運営。問1と2。問1。本年は大阪府北部を中心とした地震や西日本豪雨、北海道胆振東部地震と多くの災害が発生した。今回の災害を踏まえ、地震発生時のブラックアウト対策の状況や、区民への日頃の備えの啓発、危機管理体制強化について、区の考えは？答え、電力施設の耐震化等により、ブラックアウト対策を講じていることを東京電力に確認した。また、区民に自助の大切さを周知するため、防災ハンドブック等の配布や防災訓練を実施している。 今後、区の喫緊の課題である首都直下地震と豪雨に対応するため、区民や関係機関と緊密に連携して危機管理体制の強化を図る。問い2、新宿区には国籍や民族などが異なる多くの人々が互いの文化の違いを認め、尊重し合いながら共に暮らす一方、区立公園を出発地とする多くのヘイトデモが実施されている。区のヘイトスピーチに対する現状認識と今後の対策は？答え、ヘイトスピーチのように特定の民族や国籍の人々を憎悪したり排斥するような言動は決して許されない。都が制定を進める公の施設の利用制限基準を参考にしながら対策の検討を進める。新宿区議会公明党、三沢秀子。猛暑と災害に備えた対策を。今夏は世界各地で記録的な猛暑が広がり、日本でも7月中旬以降は35度以上の猛暑日となる地点が相次いだため、プールや屋内運動場を使用中止にする学校があった。問1と2。問1、来夏に向けてプールサイドに日よけ等の器具を設置したらどうか。答え、プール指導で日よけ等の設置は必要。各施設の状況に合わせた手法を検討する。問い2、屋内運動場に空調を整備すべきでは。答え、児童生徒の安全な教育環境の実現はもとより、災害時の避難所機能向上のためにも屋内運動場に空調整備は必要。牛込第一中学校屋内運動場は大規模改修を行わずに空調整備可能なため空調整備を進める。また各学校の設備、立地条件等を調査し、武道場を含めた屋内運動場の空調整備の方法等を検討する。地域でフレイル予防対策を。用語説明。フレイル。加齢とともに運動機能や認知機能が低下していること。用語説明終わり。問い。我が国が迎える超高齢社会は健康寿命と平均寿命の差をいかに縮めるのかが最重要課題。要介護になる前段階のフレイル状態からでも生活機能の維持向上が可能であることが分かってきた。フレイル状態の改善・予防には、高齢者が自発的に生活行動を継続して実践することが重要であり、身近な地域で取り組める環境の整備が必要。そのため、地域支え合い活動を、フレイル予防・対策の3つの柱である、運動、栄養、社会参加の視点で眺め直しては。答え、改めて3つの視点で既存の事業を点検・整理し、仮称、新宿100歳トレーニングや新宿ごっくん体操の普及啓発と相互に関連づけて展開し、区民が身近な地域で生活機能の維持向上や社会参加ができる環境づくりを推進する。イラストがあります。フレイル予防の3つの柱。イラスト終わり。学童クラブの環境整備を。問い。少子高齢化が進む中、女性が輝く社会実現のため、安全で安心して児童を預けられる環境整備が必要。7月1日現在、区立学童クラブは27所で定員1365人に対し、登録者数は1663人であり、私立学童クラブは3所で定員120人に対し、登録者数は124人である。中町学童クラブのように、定員よりも登録者数が大幅に多い学童クラブもあるが、学童クラブの環境整備について、区の考えは。答え、学童クラブの定員は、学童クラブ室の面積により設定している。中町学童クラブは、児童館スペースを活用しても、学童クラブ専用スペースが不十分な状況のため、早急に対応を検討する。医療的ケア児の通学手段確保を。問い。これまで都立特別支援学校は乗車中の医療的ケアを要する児童生徒のスクールバス通学は安全確保が困難との理由で乗車を認めなかったが、本年9月より専用スクールバスの運行を開始した。乗車する看護師の確保が困難など課題は多いが、準備が整えば順次運行を開始するとのこと。 新宿養護学校は都内で唯一の区立肢体不自由特別支援学校として教育の機会を提供してきた。これまでの歴史や実績から鑑みても、医療的ケアを要する児童生徒の教育の機会を広げる責任がある。都立学校の専用スクールバス運行開始を踏まえ、区の考えは、答え、今後入学する児童の動向を見据え、安全最優先に児童、生徒、保護者の課題に的確な支援方法の確立が必要。保護者と学校の協力のもと、都の取り組み状況等に注視し、検討する。日本共産党新宿区議会議員団、河村則明。表現の自由を犯す区立公園使用基準の見直し。区はデモの出発地として使用できる公園を柏木公園等の4カ所から新宿中央公園のみとする公園の使用基準の見直しを決定した後に環境建設委員会に事後報告した。東京弁護士会などから憲法の表現の自由、集会の自由を侵害し違憲であるなど様々な指摘がされている。問い1から3。問い1。表現の自由を犯すとの認識はないのか。答え。新宿駅に近い区内最大の区立公園である新宿中央公園を利用でき、表現の自由と住民の生活環境が両立できると判断した。問い2。区議会に議論の機会すら与えないのは議会軽視では。答え。公園管理者の裁量の範囲だと考えるが、大きな見直しなので施行前に議会へ報告した。問い3。すべてのデモを一律に規制せず、真正面からヘイトデモ対策を行うべき。見直しを一旦撤回して、公園周辺の方の安寧と表現の自由の両立のため、区民の意見を聞き、改善策の検討を。今後の見直しでは、データ等をすべて公開し、区議会の議論に付すべきでは。答え。見直しは、デモの実態や地元の要望等を総合的に勘案し、決定した。撤回する考えはないが、議会や地域の方の意見等を伺い、適正な公園管理に努める。ヘイトスピーチ解消への取り組み。問い1と2。問い1。区立公園の占用や施設の利用不承認及び予約取り消しの要件に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行うことを明記し、区の断固たる姿勢を内外に示すべき。答え。公園の専用許可申請書にヘイトスピーチ解消法の趣旨に反することを行わない旨の同意欄を設けるなど、ヘイトスピーチを許さないという姿勢を貫いている。問い2。ヘイトスピーチ解消法などに照らし、モデル条例案を作成した弁護士の協力を得て条例制定を行うべき。答え。都の制定する条例や、これに基づく公の施設の利用制限の基準も参考にしながら検討していく。イラストがあります。ヘイトスピーチ解消に向けた取り組みを。イラスト終わり。区内4警察署への65歳以上高齢者名簿の提供と特殊詐欺対策。問い1から3。問い1。区の条例では、個人情報の目的外使用を制限し、外部提供を原則禁止している。この趣旨に則れば、警察への名簿提供にあたり、本人同意を得るのが当然では。答え、同意を得る場合、特殊詐欺に関心が薄い方の申し出が期待できないため、外部提供を停止するかの意思確認をする方式とした。問い2。外部提供した情報は流出する懸念が払拭できない。区の考えは。答え。警察での都条例に基づく個人情報の管理に加えて、区が毎月名簿の保管状況を確認する等、万全を図っており、流出はないと考える。問い3。特殊詐欺対策では、多くの高齢者に素早く情報提供することが必要。町内の連携の強化、24時間対応の振込詐欺被害防止専用電話の設置や、町会等の協力など、資源をフル活用して取り組むべきでは。答え、24時間警察に相談できるシャープ9110を周知するなど、様々な機会を捉えて、広報啓発活動を強化していく。新宿の明るい未来を作る会、 鈴木ひろみ、女性に配慮した避難所を。問い、過去の災害でも避難所生活は課題となっており、管理運営を担う自治体の責務は重大。避難所の一般的な間仕切りは約90センチと低く、上から覗かれてしまう。問い1と2、問い1、PPS 間仕切り、一辺が2メートルの紙管と木綿の布で個室を作れる簡易間仕切りシステムの導入の考えは、答え、PPS 間仕切りの供給に関する協定について検討する。問い2、女性の着替え、授乳スペースの確保、男女別のトイレ等、女性に配慮した避難所について、区の考えは。答え、モデル避難所の住民や PTA 役員からなる女子会で検討した結果を、各避難所運営管理協議会で共有し、安心安全な避難所づくりに取り組んでいく。イラストがあります。女性に配慮した避難所を。イラスト終わり。社民党新宿区議会議員団、河野達夫、警察への名簿提出は中止を。特殊詐欺対策のため、65歳以上の名簿を4警察署に提供する方針だが、個人情報の外部提供は問題。問い1から4。問い1。区内の特殊詐欺による被害件数と被害額は。答え、警察への届け出は平成29年130件2億9000万円。問い2、区が録音機の有用性を宣伝し、貸し出し、設置まで行うべき。答え、警察が個別訪問し、区の事業として貸し出し、設置をする。問い3、協定書を締結したが実効性を保障する方策は。答え、名簿は個別訪問以外での使用禁止と複写禁止で個人情報を保護。問い4、批判や不安の多い警察への個人情報の提供は中止すべき。答え、個人情報の保護には万全を期し、特殊詐欺の根絶を目指す。イラストがあります。個人情報を守り、特殊詐欺の根絶を。イラスト終わり。スタートアップ新宿、伊藤洋平。11月の新宿区長選挙では、若者に合わせた啓発と情報提供を。問い、若者向け区長選挙啓発リーフレットの具体的な内容は。答え、投票日など選挙に関する情報を周知するとともに、区の紹介や区長の役割など、区政に関心が持てるよう工夫している。また、選管ホームページや公式ツイッターへの QR コードも添付している。共働き世帯に配慮し、PTA の負担軽減を。問い、PTA の負担を軽減するために、新宿未来創造財団で公定開放の支援を行うべきでは。答え、地域スポーツ文化協議会の意見を参考にしながら、経費を助成する新宿未来創造財団と協議し、効果的、効率的な支援を進める。イラストがあります。子育て世帯の負担軽減を。イラスト終わり。続いて一般質問です。質問者は8人、会派名は略称で示されています。民務区小野雄二郎、ギフテッド教育の検討を。問い、ギフテッド教育とは、特別な才能が認められるが発達障害などにより学級不適応等が見られる子どもたちに学習できる環境を確保するもので、渋谷区では昨年9月からスタートした。これについて区の考えは。答え、発達障害児の長所や強みを活かせるような環境を整えることは必要だが、研究段階と認識。今後渋谷区の取り組みや大学の研究動向を注視していく。新宿会、榎木秀隆、ふるさと納税。問い、本来のふるさとを支援する趣旨から逸脱した自治体間の返礼品競争が過熱し、東京23区の30年度減収額は約312億円に達し、前年度比80億円増の伸び率は看過できない。国も制度見直しの方針で、法案が速やかに提出されるよう、区も働きかけるべき。答え、 平成31年4月施行に向け、ふるさと納税本来の趣旨に即した制度となるよう、特別区長会を通じ、引き続き国に要望していく。事務区、桑原洋平。新宿地下歩行者通路。問い、西新宿青梅街道沿いでは、今なお活発に高層ビルへの建て替えが続き、オフィス人口は増え、通勤時間帯では歩道は通行人で溢れている。東京都の歩行者専用地下通路の整備状況は？答え、新宿警察署付近から小田急春区付近までの地下通路の完成は2021年以降とのこと。完成後は安全と回遊性が向上し、地上の歩道の混雑緩和にも寄与する。早期の整備を要請していく。公明、木本博之。神楽坂駅エレベーター。問1と2。問1。東京メトロのエレベーター設置工事の進捗状況は？答え、現在エレベーターを設置するビルの建設工事などを進めている。今後ビルや連絡通路の内装や設備などの工事を行い、平成31年3月に供用開始予定とのこと。問い2、神楽坂商店街振興組合より要望を受けている赤城神社参道の駆動について区の考えは？答え、地元の皆様と共に取り組んでいく。共産、安倍早苗。JR 新大久保駅の混雑緩和を。JR 新大久保駅は常に混雑している。問1と2。問1。来年4月に大学のキャンパス新設予定等もあり、改札口の混雑分散のため、改札口増設を JR 東日本に要望すべき。答え、JR に駅周辺も含めた安全対策を申し入れている。問2、駅舎の敷地が狭く十分なバリアフリー化が不可能、別の場所に改札口を整備するよう要望を。答え、建て替え工事による狭さの解消が重要であるため要望は考えていない。新宿会、藤川隆。経済財政運営と改革の基本方針2018への取り組み。問い、健康寿命が世界有数の長寿社会を迎え、人生100年時代に元気に活躍し、安心して暮らせる社会を作る重要な鍵を握るのが、人づくり革命のうち人材への投資である。幼児教育無償化の実現に向けて困難な点は？答え、2019年10月から実施予定の対応にあたり、大幅な財政負担が課せられる場合には、財源の確保が課題として想定される。公明、豊島敦氏、地域支え合い活動の推進を。問い、先日、薬王寺地域支え合い館で、プロボの入門セミナーに参加したが、様々な世代の方が熱心に耳を傾ける姿に地域支え合い活動の理念の体現を感じた。人気漫画、大家さんと僕にあるようなほっこりエピソードを集めることで周知と参加を促したらどうか。用語説明、プロボノ。各分野の専門家が職業上持っている知識、スキルや経験を活かして社会貢献するボランティア活動全般。大家さんと僕。新宿の一軒家で87歳の大家さんとの日常を描いた漫画、第22回手塚治虫文化賞短編賞受賞。用語説明終わり。答え、ご提案も参考にしながら支え合いの街新宿を目指し活動の推進に取り組む。協賛、あざみ民営。障害児等の居宅訪問型保育事業。問い、この事業は障害等で個別ケアが必要で集団保育が困難な児童を自宅で保育する事業。下の子の育児休業中の継続利用の取り扱いを認可保育園と同様とし、保育の継続性の確保を。答え、この事業では保護者が在宅しており、継続利用の必要性は個別に判断する必要がある。保育の計画や保護者等への聞き取り等により状況を確認し、継続利用を可能としている。